ナの飯より123。
はい、じゃあとりあえずスパスパ編が完了ということで、
はい、
陸編ですね。
陸編ですね。
ですね、はい、ということで、僕は 1、2、3、4、5作、
はい、
7月は5作でございます。とりあえず7月のこれは4日やったかな、3日やったかな、1分も完結、うん、
はい
はい、すいません、さっき見ました。
ね、悔しい。
これは、でしょうね。でしょうね。多分、チャン・テイチぐらい悔しいんやろな、と僕は思ってますよ。
そうですね。僕を一人で、牧人とコンコン言わせて
る。ね、コンコン言わせてる状態。ね、ただ、どうなんでしょうね。好き、これね、やっぱり、熱量の差なんでしょうね。僕ってどうしても去年スパスパさんと春日瀬さんと見ようと思って、追いかけたパターンだったじゃないですか。
はい。
で、あ、面白い映画だなーっていう熱量と、10年俺これ見てきてんっていう人の熱量の、やっぱりね。
そうですね。うん。
あると思いました。
うん、
非常に。
だから、おっしゃる通りやと思います。
もう何がね、うん、あれかなと思ったのは、ロビーで待ってる時ですよ。うん、みんながね、型を切りながらパンフを買ってるんですよ。並んで。で、ソーシャルディスタンスを守りながら、僕の横にちょんと両サイド座った、お兄ちゃん、おじさん二人が、パンフをね、うん、穴開くほど読んでるんですよ。ぐーって。なんか会見にやらヒストリーとか、と思った。もうね、準備満タン、万端なんですよ、みんな。
あ、もう、猛者でさ、な、その
ワクワク、ワクワクしてはるわけですわ。うんうん、本当に、
うん、
まあその熱量の中、僕はもしかしたら場違いだったのかもと思いながら、まあ、見たんですけど、
にわかが来ちゃった
なぁと思って、そうなんですよ。正直言うと、僕は非常にこういうにわかでございますので、うん、ブルース・リーにもあんまり熱がないんですよね、僕って。
ああ、うん。
韓国映画もどっちかというと学校で流行った年頃っていうのがジャッキーなんですよ。
そうですね。やっぱり僕ら世代はもう、ブルース・リーは、もう過ぎてジャッキーに映ってましたもんね。うん、
この間ね、ロマン・ポランスキーのテナントっていう映画見たんですけどね、家で。
ほうほう、うん。
ロマン・ポランスキーが女優さんとイチャイチャしながら映画館で見る映画がね、燃えよドラゴンなんですよ。うん、ジャッキーがブルース・リーにどつかれてるところが、まんま使われてたりしてたんで、だから、うん、まあ、ロマン・ポランスキーで空手じゃないか、ジーコンドーか、習ってたから、はい、あ、なるほど、うん、こういう風に出てくるんだよなと思いながら、そのような見てるんですけど、うん、そう、ブルース・リーに関してもあんまり思い入れがないっていうのもあったのが、うんうん、熱量としてはそれほどではなかったんですけど、なのでかな、ちょっとね、物足らんかったんですよ。過去のイップマンシリーズに比べると。
今までその敵と対峙して
、
その前半パートの敵では仲間に引き入れて、後半で、その仲間が殺されると。
テンプレート。テンプレート
じゃないですか。
テンプレでしたよ。やっぱりその流れっていうのは、その流れはね、ちゃんと組んでるんですけど、
う
ん、
おう、うん、
今回はね、死人が出ない。
おう、うん、うん。
ただ、多分みんなの魂であるものは殺されるんで、そこに怒りを覚える人は多いんだろうなっていうふうに僕は見てました。
そうなんですね。うん、
そこがポイントかな。
相変わらず、鳥頭さんの方でもね、話少し聞きましたけど、はいはい、テーブルのその回し上げるみたいなところ
ね。これはね、スパスパさん、実際見た方がいい。
予告で笑ってまいりますよ、
ね。僕も爆笑を超えたんで。あれ、あそこはね、爆笑でしたよ。テーブルをうまいこととにかく使うな、この映画はっていうシリーズ。まあ、なんて言うんだろう。ちょっと打足かなとも思ったんですよ。
正直、まあ、そうですね。
いろんな部分が。ただ、イップマンのブルース・リーもこれ含めてなんですけど、
はい、
イップマンの息子たちの話なのかなって後だと思うと、やっぱり胸打たれる人は多いんだろうなっていうふうにちょっと思っちゃうところもあって、いわゆる奥さんを3で亡くしてはるじゃないですか。その後の話なんですよ。
はい
はい、相変わらず家庭ではイップマンさんボンクラなんですよね、やっぱり。うまいこといかないんですよ。 もうなんでやないやろな、思いながら見てましたけど。せやのに、あの人
ただニコニコしてるだけっていう、
ね。外ではすごい支持されるじゃないですか。
うん、そうですね。シーファン、シーファンですってね。
ねえ。家庭がちょっとうまいこと回れへんっていうので、やっぱりちょっと苦悩してるっていう部分がいろいろあって、うん、
はい、
うん。息子が学校でうまいこと言ってないから、海外留学させようと思って海外に行くっていう話なんですよ、今回。
はあ、はあ、うん、なるほど。うん。
そうそう。ほんで、そこで、いろいろと、チャイナタウンに行って、一悶着、二悶着、三悶着っていう、
ね、うん、
パターンなんですけど、アメリカ人、アメリカ海軍空手なんですよ、今回の敵は、はっきり。
敵が、うん、
敵が。
はいはい。
空手の、空手の、なんて言うんですか、あれ、道着。
はい。
あれにスニーカーという入れたちで白人たちが歩いてるんですよ。もうね、いろいろとね、うーんって。
なるほどね、うん、
そんな感じ。それ以上はちょっと言うのは、見てからまた、これは、
ね。そうですね。また9月にこちらで
読みましょう。
公開があるので。
読みましょう。
いや、神戸遠征でもね、同じ劇場で1分前やってたんで、
ね。ああ、そうやね。そうやね。
そう。さすがにね、3本立てではできなかったんですよ、
ね、
時間的に。
そうやね。
うん。また口が三角になることになる、
ね。なるし、家に帰ったら頭が上がらない。ね、あなたまたツボ割ったでしょうって言われるケースになるやろうし。
電球変えといてって言われるんで。
そうですよ。そうですよ。まあね、ほんと今回出てくる、敵は敵の中でも、ビッチがうざい、すごくうざいんで。ビッチが出てくるんですよ、ビッチが。もう、ビッチムカつくんですよ、本当に。
ああ、
ビッチ
が。そうなんだ。はい、ビッチも。ね、外伝みたいに、肉の焼き具合は完璧になったが、お前はそれを食べ損ねたっていうわけわからん名言みたいな
感じで。あんまり記憶にないな。あんまり聞こえない。
あれはちょっと外伝がおかしかったですか？
おかしい、おかしい。今、ネットフリックスついに来たんでね、ぜひ、
あ、マジですか？
僕のもう一つの違う番組の相方見るチャンス来ましたけどね。まだ見てない。
外伝まだ見てない。
見てないって言ってましたからね。そうです、う
ん。はい。
そうなんですよ。まあ、そうですね。とりあえず、まあ、ドニーエンお疲れ様でしたというところではあるのかなっていうのも。
なるほどね。
まあ、優秀の美なのかなって、やっぱりシリーズの。うん、
なので、まあ、そうですね。4作ね、続けて追ってきた人たちにも、やっぱご褒美であったのかな、
うんうん、
か
なという。いわゆるサーガですよね。イットマンサーガの大団円のエピローグなんだろうなというふうにちょっと思うので、
うんうん
う
んうん、
はい。この辺僕の熱量がちょっとやっぱり、低いということでちょっとお見逃しいただければと思うのですが、
うんうんうん、そうですね。はい。
これの次に見た映画の僕の熱量がおかしいってあちこち言われているのが透明人間なんですけど、これは後で話します。
あ、後でね。はい、
はい。これはちょっと後回しします。はい、で、はい、悪人間ですよ。問題の。
ね、
うん。地味にやっぱり見た人の中ではね、評判のこの映画。
そうですね。やっぱりここまでこのマドンソクっていうのが人気になるなんてね、新幹線の段階ではまだ思ってなかった
ですね。そうですね、思ってなかったですね。
うん、まあその
今やマドンソク、マドンソク言ってますからね。
マドンソクって言ってますからね。まあ面白いんでね、いいんですけどね、うんうん、で今回のその悪人でも面白かったです
ですね。
好きでした。うん。うん、
まあ、今回はあれですよ。ヤクザ VS ポリス VS シリアルキラーっていう予告編になってたんで。
はい。
どんなことになるんやろ、このミスどもえと思ってたんですけど。
そうですね。だからヤクザ対ポリスやったら当たり前でしたね。そうです。そういう映画を山ほどある中に、シリアルキラー。
シリアルキラー。
混ぜてきたっていう
ところですね。
これどうすんのっていうワクワク感もありましたね。見る前から。
どう収集つけていくのかなって正直思ったんで、僕、2時間半ぐらいあるのかなと思ってたんです。今回ね、
うん
で。2時間半ぐらいあるとちょっとくどくなるかなって思ってたら、
うんうん、
映画のこう、時間ですよね。時間スケジュールを組むときに2時間ぐらいしかないっていうところに気づいたんで、はい、あって。これはもしかして、それなりにまとまってるって思いながら見たんですけど。
そうですね。上映時間110分ですね。
ね。 だから、意外と、それでいて、見てしまうと、僕、最後、身乗り出して見てたんで、面白いな、この映画。
そうですね、面白かったですね。ね、
面白かったよね、うん、はっきり言って。この悪人伝っていうタイトルから、ポリスも悪だと僕は踏んでたんですけど、
はい。うん、
ポリスの方の、いわゆる刑事ですよね。
うんうん、
あいつが、己のポリシーは正義なんで、
うん、
そんなに悪くないよね、この人って僕思ってた、うん、思い出したんで、うん、思ってたんですよ、見始めた時に、
うん。
いわゆる、警察なんだよな、刑事なんだよな、はい、と思って見てたら、うん、この人がどんどんどんどんある理由からマドン底に引きずられ出して悪に染まっていくっていうところが、すっごくこれ上手な映画で、
巷では武井壮にそっくりやっていう
ですね、似てますよ ね、 ね、似てます似てます、そっくりやな、僕も武井壮に切り替えてみてます、武井壮どんどん染まっていく悪にと、
だから結局その三つどもえという形ではなくて、
そう、
警察と、ヤクザがタッグを組んでバーサスシリアルキラーという
ここがまあバーサスなんかプラスだったんだなって思って、
うんうんうん、
ここがまず憎い。確かに過去いろんな韓国映画見てきましたけど、警察はほとんど汚職されてましてですね、ヤクザの、ヤクザの取り巻きになっちゃってるわけですよ。この映画でよくある韓国警察っていうのは。今回ももうそこはお約束になってて、
そうですね。だから冒頭にこの話は実話ベースに作って再編構成してますみたいなプロップが出るじゃないですか。
出ますね。
これ日本じゃ無理よね。
そう、そうだね。そうなんですよ。綾野剛君が切れるしかなくなるわけじゃないですか。
あ
そうなんですよ。だからね、そういうな、あとは役所広司さんが松坂桃李君の怒鳴るだけになるわけじゃないですか。
コロのね。
そうそう。こっちはやっぱり違いますからね。まずマドンソがサンドバッグでボスボスね、一生懸命ボクシングの練習してんなって、これは予告編でもあったんで。
うん。う
ん。
う
ん、サンドバッグ、ねまあね、
筋肉を維持せないかんからトレーニングしてるんやなと。そうそう
なって僕も思ってました。うん、映画を見るまでは。
はい、
びっくりしました。ここからは皆さんネタバレにもはや、ね、これ冒頭のほぼシーンなんですけどね、ネタバレになって申し訳ないんですけど、うん、中に人が入ってるっていう。
入ってるっていう。
ボコボコにされてるって。
あ、もう、半殺しどころじゃなかった。
なかった、
ね。全殺し。
全殺しですよね、あれ。だから、なるほどなぁと思って。ほんで、まあ、シリアルキラーももうザックザクなんですよね。うん、こう。もう、いわゆる無差別殺人鬼。ガチンコ無差別殺人鬼。
そうですね。
特にポリシーとかがどっかにあるようにちょっと匂わせて、そこをくどくやるのかなと思ったら、大してそこはやらないっていうところが、この映画良かったかなと、僕は逆に。
うん。
うん
うん、
鬼畜度が増すっていうんですか、ああいう風にしてくれることによって。
そうね。うん。
で、ポリス。
中井正宏に似てるな。
似てますよね。似てますよね。やし、伊勢谷君にもちょっと似てるよなと思いながら、
こう
見てると、雰囲気がね、うん。うん。
そう。
そうそう。
だから、あくまでも、ヤクザと警察側は一応タッグを組んで、シリアルキラーを、捕まえようっていう話になるんだけれども、誰が捕まえるかで話が分岐すると。
そうそう、そ
う。
うん。いわゆる科学的分析は刑事がやってくれんと俺ら無理やし、うん、ヤクザ側が言わ、代わりに人海戦術は俺らに任せとけ、夜の街はバッチリだぜっていう状況で分担して殺人犯を追い始めるっていうところで、一緒に焼肉食うとったりするんですよね、こいつら。仲良く。そうそうそう
だから、警察が捕まえれば法的に裁くけども、マドンソクが俺が捕まえたらあいつ殺すからっていう。
そう。このマドンソクがなんで殺そうとするのかというと、マドンソクが刺されるんですよ、このシリアルキラーに。ここがポイントで、この映画。うっかり刺されよるんですよね。
そう。襲われてるんですけどね。
強いんですよ。
ほぼほぼ、マドンソクが勝ってましたけどね。
ボコボコにしてましたよ、あれ。どうよっていうぐらいボコボコにしてて。
うん。
だからやり返すの、やり返すのやっぱ強いよなと思いながら、だからやっぱ魔導足無敵よなと思いながら見てたところがあったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、なんつうんです、ヤクザも警察も似たようなもんやでっていうところも、顔芸だけでこの映画行くんで、
確かに顔芸映画ではあります
よね。顔芸ですよ、うんうん、顔やなと思いながら見てて、うん、この中で結局のところ、一番誰が悪いんかっていう話で、最後、オチが締めくくられていくところで、僕はゾクゾクゾクってして終わったんで、良、うん、かったです。今も絶賛公開中なので、見てほしいです、
これ皆さんに。ラスト、ラスト良かったですね。
ラスト良かったです。ラスト良かったです。
ヒーってなってました
ね。僕もなりました。お、もう、ちびるか思いました、僕は。たまんねえなと思って。あれたちはね、うまいなともちょっと思ったし。
うん、そうですね。
うん。
うん、
なるほど。どう落ち着けんのかなの中での、なるほどっていうオチの付き方。
そうですね。
確かにこれは悪人間だっていう。なるほどっていう。
まあ、そうですね。あともう一つ、食事中には喋ったらいかんなと思いましたね。
あれ、どういうことなんですかね。真実の部屋のマドンソが好評やったから、あのシーンを入れないとダメやったんですか。いらないじゃないですか、あそこ。正直。
お前、グーじゃなくて、張り手だけで顔が腫れ上がってますから。
ちなみにね、張り手、マドンソクのなんかパワーワードのやつがツイッターで走ってて、
はい、
張り手でも僕は殺せるんです、みたいなことを言うてる。人を殺すには張り手で十分なんですって、説明してる絵、なんか画像が飛んでて、ちょっと爆笑こいたんですけど、ね。神妙な顔して言うてるんですよ。
あのシーンはなかなか結構この映画の肝だと思うんです
よ。すごくしつこかったよね。
バッ、すごかった。何発も殴ってましたからね。
黙ってくれ。人がご馳走してやってんねえから黙ってくれっていうね。ね、どういう理由で黙って食ってなかったのか皆さん劇場でぜひ確認していただきたいかなと。
うん、あのシーンちょっとね、役的にちょっとイライラしてるシーンでしたからね。
ね、イライラしてたよね。仕方ないよね。刺されてムカついてるし、なかなか犯人見つかれへんし。
そうそうそう。
はい、電話かけてこんか思いながら、飯はビジネスはせなあかんとこやったし、みたいな。
そうそう。
ね。はい。もうそんな感じで、楽しい映画。
楽しい映画です。
楽しい映画です。はい。一言で。
楽しい映画。
で、まあ、この後、悪人伝で、はしごしたのがカセットテープダイアリーズで、多分僕、この日のね、はしごの仕方が悪かったと思います。
ああ、まあ、そうですね。悪人伝見た後だと、ちょっと、だいぶこってりしたものを食べちゃったからね。
これ、こってりした親父見るで、張り手で殺されてしまえとかと思ってしまってたんで、僕、クズ親父。
そうですね。天一のこってりラーメン食べたら家系行くよ、
ね。あ、そうですね。そうかもしれない。牛角行くって友達が電話かかってきて行くって言ってしまうケースですよ。ですね。そうです。そうですよ。で、ちょっと間が空きまして、なんやかんや忙しくて間が空いたんですが、はい、昨日ですね、地元映画館でやってたんで、ところがですね、どうももう、一日二回しか回らないということ、これ急いでやらないと来週中に終わっちゃうって思って、慌てて見に行ったんですけど、24日に公開されといて、はい、2週間後ドラえもんに取って代わられるんであろうなと、エジソンズゲームですよ、
うん。そうです。これ僕も気にはなってたんですけど、
これですね、
うん、
制作総指揮マーティン・スコセッシ。
ほうほう。
ほんで、あと、うん、カンバーバッチ。
ああ、カンババッチ。
カンババッチも名前を並べていまして。
はい。
まず、キャッチコピーを見ると、この二人しか名前が大きく書かれていないっていうところがね、ちょっとこの映画のポイントですね。
すね、
いや、ちょっと地味なのかなって。で、あとは出てくるのがマイケル・シャノン、トム・ホランド、はいはい、ニコラス・ホルト、うん。やはり一般的にはやや地味。はい、
ああ、まあ、トム・ホはね、スパイダーマンがあるから、ね。
うん、ありますけどね。
うん、
ちょっとみんなの知ってるトモホじゃないんですよ、このトモホも、うん。
ニコラス・ホルトはね、僕らでは100巻になりますけど、ね。
よかったですよ、
でね、
ニコラ・テスラ、
うんうん。まあ、一般的にはそんな知られてないですよね。
そうですね。 わからないと思いますね。一般的には。マッドマックスの奴隷って言われそうです
。奴隷ってなりますよね。
ね、そうそう。
まあ、ブエッブエッって
言ってましたけど。
は、ちょっと浮かばないです、
ね。エンジン言ってたやつが、この映画では電気言ってますからね。はい。
なるほど。
そうなんですよ。うん、まあ、この辺が居並ぶんですけども、地味なせいかね、コロナの影響もあってか、はい、劇場私一人という経験を生まれて初めてしまして。
おー、独占ですか。
独占しました。
俺のための上映会と。
そわそわしますね、一人だと。いいんかな。ごめんね。
でもこれはやっぱりその、コロナ禍での、なんですかね、普段の、上映環境だったら
その辺が
なかったかもしれないですね。
どうなのかっていうところもあるんですよ。で、
うん、
ただ今回このうちの地元の映画館でやってる映画の中でですね、
うん、
この映画をわざわざ2週間だけしか公開できないというのが分かってて差し込んできた匂いがしたんですよね。
あの例のボンクラ、
これはミスターグラスをポイント規制したボンクラの匂いがするぞって。あいつが差し込んできてるような気がするっていう。
可能性があると
。だからちょっとこれは応援してあげないとと思って。
なるほど。
見たところもあったんですけども、うん、はい、まあ、エジソンといえば、自動向け電気小説でね、よく、こう、はいはいはいはい、ライト兄弟とか、ナイチンゲールとか、
まあ、偉人扱いですよね。
偉人扱いですよね。うん、で、うん、電球の発明で大体終わるじゃないですか。少年の頃から発明好きで、結構苦労してきたけれど、はいはいはい、うん、電球の発明でエジソンは、大成功しましたよ、ちゃんちゃんっていう終わり方で、読書感想文に書かれるわけじゃないですか。うんうん、ここもエジソンみたいに開発したり発明したいです、みたいなことで。
そうですね。
いいこと書いてるな、うん、花丸、みたいな感じじゃないですか。うんうんうん、今回はそれ以後を書いてるんですよね、はい、この映画。電球発明してから何があったんか。
まあね、エジソン。まあ、実際の人間的にはかなりちょっとエキセントリックな人だったっていう話は聞いたりもしますけど。
そうなんですね。うん、で、舞台は1800年、末ですよ。
はい。
交流による電力供給を主張している実業家で、ウェスティングハウスっていうおっさんが出てくるんで、これがまあマイケル・シャーマンなんですね。はい、一部フィルマークスでフォローしてる方が、ランバラルにしか見えないみたいな書き方してる。あ、ランバラルや。誰かに似てんな、お前らが見てたら。ランバラルですよ。
まあ、その後の結末も含めて考えると。ランバラル集ですけど、
うん。そう。で、交流をこの人は主張して事業をこう広めようとしてるんですけど、はい、それに対して、ね、はい、対抗してるのが直流の方が、コストはかかるけど、危険性が少ないということで、エジソンが訴えてるわけなんですよ。だから直流の方がええんや、言うて訴えてるわけで、はい、この二人が非常に事業として対立してるんですね。
そのエジソンはカンババチが演じて
る。カンババチが演じてるわけです。
あ、なるほど、
うん。で、最初ね、奥さん思いのええ旦那さんみたいな感じなんですよ、エジソン。
うん、
こう、
うん、
こう、君の声をこのスピーカーみたいなところにちょっと当てて、声を入れてみて、みたいな、録音機を開発してるエジソンとか、
はい、
すごくファミリーとしてはすごくよくしてるんですけど、開発に没頭してるがために奥さんの病気に気づかず死に目にも会えないっていうね、状況に陥るっていう。
うん、
そんなエジソンがもう開発しか道がなくなるわけですよ。
ほうほうほう。
だから何としても直流電力でアメリカを支配したいという。なのにそれを邪魔するのがこのウスティングハウスというおっさんですよ。
はい、
うん。で、ここからはもうほぼこれね、ネタバレできない映画なんですよ、本当は。
あ、そうなんですね。
ただ、
うん、
歴史上知られてることではあるんで、もうネタバレしていきますけども、はいはいはいはい、ここから聞きたくないっていう人は、うん、10分ぐらい、飛ばして聞いていただきたいなと思うんですが。うん、はいはい、ウェスティングハウスを貶めるために、交流の電流のは、すぐに人が感電して死ぬんだっていうことを証明しないといけなくなるんですよ、エジソンは。
ほうほう、うんうん。
で、動物危険性を立証すると。うん、で、動物実験とかをやるんですよね。
はい。
で、まあ、ネズミが死ぬところを新聞記者に見せたり、馬が死ぬところを新聞記者に見せたり、うん、牛が死ぬところを新聞記者に見せたりするんですけども、うん、電気つないで、ほら、交流って危険でしょ、うん、って言うんですけど、
うんうん、
それでもね、コストが安いんですよ、交流は。
うんうんうん、
とにかくコストが安いんで、町とか自治体とかさ、企業とかはさ、うん、コスト安い方がいいじゃんと。
なるほど、
うん。だからやっぱり交流がいいよっていうことで、どんどんどんどん交流が広がっていっちゃうんです、アメリカ。
ほう
で、困ったって、うん。なかなか事故を起こしやがらない、あいつはと。エジソンは苦悩するわけだ。その時に事故を起こすんです、うっかり。あの、ウェスティングハウス側が。ボカーンって事故を起こしてしまって。あの、ウェスティングハウス。
それ見たことか。
それ見たことかよ。お抱えの開発者が爆発事故で死んだかなと。
お
う
お
う
お
う、そうやねんけど、一人死んだぐらいでは、コストに対してはっていう現実がね、のしかかってくるの、エジソンに。クソ、一人死んでいて危険なの分かってんのに、どこもあの直流にしようとしやがらねえって、
うんうん、
どうしたらいいんだってなった時に、電話かかってくるんですよ、プルルルルって。
うんうん、
ね、もしもしって電話に出たら、ちょっとエジソンさん、あの、よかったら開発してほしいもんがあんねんけどって、何を開発するんだねって言
う。
僕、刑務所の運営してんねんけど、ちょっとね、絞首刑ってどうかと思うんすよ。
うん、
うん、って。絞首刑ね、あれね、やってみたらね、わかるんだけど、なかなか死んでくれないんすよね。
うん、
その苦しい姿がどうも見にくくって、綺麗に、うん、あの、死刑囚天国に追いやりたいんですよ、僕もと、
うん。
うん。なんで、デッキ椅子って作れないかな。
おおおお。はい。
いやー、電気椅子はちょっと俺は作りたくないなーって、うんうん。エジソンはね、ポリシーとして、武器を作るのは嫌だって。なんでかっていうと、うんうん、人を殺す道具を作るのは自分のポリシーに反すると。
はい。
開発というものは、未来を、人間の未来を支えるものだっていう思いがあったんですよ。
うん、うんうん。
ただ、悪い評判立てたいじゃないですか。
はい。
片方の。
はい。
交流で作るんやったら作り方教えてもええけど。
そういう話、
はい。ただし条件は、あの、俺の名前は隠しといてねって。
あ、なるほど、なるほど。
手紙でやり取りするから、あの、その手紙は燃やしてくれねって。
ああ、ね。
受信サーバーから消してくれと。なんかのドラマで見たやつですよ。受信サーバーから消してくれと。
顔芸する映画。
顔芸する映画と同じですよ。で、電気椅子作るんですけど。
はい。
電気椅子完成したら、あれ、肉焼けるじゃないですか。みんなグリーンマイルで見たと思うんですけど、
ね、
僕らの、あの、番組聞く人なら見たと思うんですけど、グリーンマイル。
はい。
で、意外と見にくいじゃないですか。
武器そうですね。
えぐいじゃないですか、
うんうん、
あれ。で、その、えぐいの、えぐいことを交流はやってるって、やっぱ新聞はかけ立てるんですよ。やっぱ交流はこんなことになって、もしかしたら、それを民間の普通の市役所とかに置いてあるってなったら、ドア触るだけで感電するんちゃうかとかっていう噂が流れるんですよ、やっぱり。
なるほど。その人を殺すような、
そう。
電気は危ねえって。
危ねえ。
イメージ戦略。
そう。
した逆のネガティブキャンペーン、
ね。ネガティブキャンペーンをしたわけですよ。ほんで、あの、その間に、あの、エジソンが、ほら、直流の方がいいでしょう、言うて宣伝するわけですよ。
はいはいはい、
うん。ウェスティングハウスはどっからこの電気椅子っていうのを開発する話になったんやっていうのを、
うんうん、
あの、ニコラ・テスラと調べるわけです。
はぁ、あ、ここでテスラが出てくるわけです。
で、テスラはね、もともとエジソンの会社におったんですけど、
はい。
お前まだペーペーやから給料これぐらいなって言われて腹立って出て行きよるんですよ。で、ウィスティングハウスのとこに行って、ウィスティングハウスが雇い入れて、うん、一緒にエジソンを倒そうっていう話になって、うん、なってるっていうところが伏線であるんですけど。
なるほどね。
結局ね、書類をね、その、あの、刑務所側の運営のやつがね、書類なんとなく燃やしてへんかって全部溜め込んでたんが、うん、ウィスティングハウス側にバレて、
うん、
エジソンが情報を流しとったっていうので、
うん、
エジソンの、エジソンが、あの、電気椅子作ってたって、報道の方でもこう、あれになって、しまい、うん、裁判沙汰になるんですよ。で、ちょっと法廷闘争とかに持ち込まれて、どっちが悪いみたいな話になっていくんですけど、やっぱりコストが安い。うん、このコストが安いのにどうしてもエジソン勝てないんですよ。
うんうん、
で、ウェスティングハウスはもうニコラステラと一緒に発電所を、あの、うん、作ろうっていう話まで行ってしまって、シカゴ万博がある頃で、はい、これで資産を、うん、あの、なんとかして、運営資産を手に入れて、大成功をしようっていうところまで行ってしまう中、
うんうんうん
うん、しかし、はい、世の中では、ウェスティングハウスと、ステラがね、街を歩いてても、
う
そこにエジソンさんが通りがかるとですね、うん、あの、二人でメンチ切り合うんですよ。ギラギラギラ。メンチ切り合うんですけど、三人か、三人でギラギラギラって決め、しても、子供たちがね、サインくださいって寄ってくるのはエジソンなんですよ。
ああ、まあね、知名度はありますから、ね。
そこなんですよ、うんうんうん。いくら実業家で金儲けをしたところで、
うん、
知名度っていうのは一つの発明には勝てないんだなってウェスティングハウスも、ステラも思うんですよ。うん、エジソンも見てて、
うんうん。
やっぱりそこでは君には勝てないねって、
うん。
最後の方でそういう話にどんどんなっていって、
うん、
でウェスティングハウスがなんで勝てないんだろうなっていうところは、ウェスティングハウスはある理由から人殺してる経験があるんですよ。
ほう。
戦争なんですよ、そこは。
ああ、なるほど。
うん、でエジソンは戦争で使う道具だけは自分の開発には使わないっていうポリシーの中、その、亡くした奥さんの声と映像を残したいっていうことで映画作るんですよ、子供たちのために。
あ
ここで僕、号泣してしま
う。おー、そうなんですね。
ええ。要は、映画と音楽っていうものを、録音機と映写機を開発したのはエジソンなんですよ。
ああ、そうなんですね。うん。
も
う
ね、それ僕、映写機を作ったのはエジソンっていうのは、そういやぼんやり知ってたんで、
うん、うん。
そこの話に、このえげつない電気椅子の話から持っていくっていう畳み掛け方が、おおと思って。
はあ、そういう話になってくるんですね。
最後そこでね、うん、エジソンがいなかったら、あ、映画俺見れてなかったんだ、と思って。
うん、うん。
ちょっとそこで、うんこの、なんて言うんですか、この映画を作ろうとしたおっさんたちですよね。
うん、
う
ん。
なぜこの映画をみんなが作ろうとしたのかっていうのが、なんとなく映画人たちが必死こいて作ったっていう匂いがする映画なんですよ、これ地味な。
ああ、なるほどね。
そこが地味に熱い。
うん。結構でも、この映画って日の目を見なかった。
見なかった。
これは多分、作られてからちょっと時間が
経ってるんですよね。
ワインスタインが絡んでたっていう話も聞いたりもしたんですけど。
あ。
だからその、あのね、ミートゥー騒動があって、公開が遅れたっていう話を聞いたんで。
ああ、そうなんだ。
まあ、うん。不運な映画では、ことは、前評判
ちなみにね、時間経過を表現するのに、トモホにヒゲをね、ちょびヒゲつけさすのは笑われますよ。え、トモホが、最初少年みたいなトモホがね、最後ヒゲつけて出てきよるんですけど、はい、ちょっと大人になって。可愛いんですよ。チンチクリンで。何背伸びしとん
ね
ん、
まあ、はい、若いです
よ、ね。そうですよ。若いんですよ。
うん、
そうですよ。あと、僕のエジソンとしては、ちょっと、カンバーバッチがかっこよすぎる。
ああ、うん、そうね。
ところがある
か。その、なんていうか、その、実際のところのエジソン像って、まあ、偉人扱いされてますけど、うんうん、実際のところは結構、その、例えばその、ゼニゲバだったみたいなところ
とか
っていうのも聞いたりもするんですけど、その辺の表現としてはどうなんですか、
うん、ゼニゲバっていうところあんま出てこなかったんで、ウェスティングハウスを落とし入れるために俺何でもするでっていうところがあったんで、そこの部分どう思うかですね。
ああ、そうなんですね、うん。
そこのとこどう思うかですよね。やっぱり。うん。なりふり構わないっていうとこ二人ともあって面白かったですよ。だって、自分の電球見せるために、ウェスティングハウスってもともとブレーキ作った会社なんですよ。
はい。
その電気機関車のブレーキ、わざわざ、仕掛け作って止めさすところからスタートですからね。だいぶ悪いことしてますよ、エジソン。
そう、足の引っ張り。
足の引っ張り合い。
引っ張り合いみたいな。
引っ張り合い。
ですね。
だからそういう中で、なんていうんです、自分の開発魂を、その一線引いてるのは、やっぱり、うん、どっちか言ったら、ニコラ・テスラなのかなって、僕はちょっと思ってるところがあって、うん、このニコラ・テスラの映画をイーサン・ホークでやるそうなんで、超楽しみなんですよ、俺。
それは楽しみですね。
テスラっていう映画がやるらしくって。で、まあ、僕のニコラ・テスラ・ビーキはどうしてもね、プレステージでデビッド・ボーイが演じてたっていうのが、あるんですけども。
まあ、そうですよね。うん、その、広めが当たったのは、ほんま、ここね、うん、言った最近の話
です。ですからね。
今、埋もれてた人ですもんね。
そうです、うん。まあ、とりあえず、翻訳、松浦美奈さんなんで、 非常にセリフ回しのテンポはよく、
うん、
あの心地よく、僕は退屈せずに見ましたね。
あ、そうなんですね。
贅沢でした。だから独り占めでしたし。
あ、すごい。まあ結構ね、その自分一人だけの映画は覚えてるもん、
ね。覚えてるもんですよね、多分、ね。
うん、
だから、まあ、忘れられない一品かなと。
一本に。うん。
評価はね、フィルマークスの評価は僕、9大点の 3.7 にしたんですけど、
うん。
これはやっぱり全体的に地味っていうところが。
ああ、まあそうですね。
やっぱりどうしても映画としては地味です。
評価も割れてるみたいですね。うん、
だから、
いいという人もいるし、やっぱり。
つまんなかったっていう人もあるし、みたいな感じですね。
そうです
ね。はい。
うん。
まあ、まあまあまあまあ、ああ、見れたら、家で、お家でも大丈夫かなとは思いました。だから、そんな感じです。あればあります。あと、音楽がね、クラシック的な音楽で行くんかなと思ったら、意外とエレクトロの四つ打ちが、売ってたりで、
あ、そうなんです、
ね、電子音もきっちり混ぜてるところが電気の映画だね、と思って。だから、まあ、ちょっと、ニヤニヤしちゃうのは、冒頭で、共産的なところで、日本電力学会みたいなところが、今回後押ししてるんで、うん、講演みたいな感じで出てくるんですけど、やってることは電気椅子なんですよ。ちょっとどうかな。この夏休み、子供の宿題にと思って見に行った人は危険ですよ。
危険
ですよ。デッキスの話ですから危険ですよ。お父さん、あの椅子怖い。はい、そうなんです。
なるほど。はい、うん、これちょっと僕も気にはなってたんで、
そうですね。
ソフト化になったらちょっと見てみたいと思います。
はい、
はい。
ということで、まあ、あと、まあそんなとこなんで、僕は。あとは透明人間になるんで、
はい。
ちょっと一回切っといていいですかね。
そうですね。
もう透明人間は単発でいこうかなと思うので、
はい。
はい。じゃあ、とりあえず、第8オーダー目になるんですか？そうですね。8オーダー目だと思います。はい。8回目ということですけども、はい、とりあえず、はい、ようやくですね、ディアム・ニーソンの映画がいくつか来そうですよ、皆さんということも。
そうですね。ニーソン先生映画は、公開されればね、僕らとしては必ず見に行かないといけない。
もう、このタイトルで行かないと、お前なんだって言われそうな状況ですけど、
ね。そうですね。
なんか、あれですね、息子さんと一緒に出る映画と、もう一つは、どうもなかなかアクション映画っぽいっていう感じで。
うん、まあ、ニーソンアクションも見れそうな感じがしますよね。うん、
もう予告編から人は撃つわ、人は殴るわしてましたからね。いい感じだな。
もうやらへん言うたらちゃうんかいと。
全然やっぱりやるんやなと思いながら、とても僕は楽しみにしています
。楽しみです。
では、
はい。